世界には珍しい宗教があります。多くの宗教では強くて美しくて輝かしい神を拝むものですけれども、ある宗教は拷問にかかって死んだような人生の敗北者を大真面目に自分の神として拝んでいます。世紀の問題児として社会のリーダーたちに目をつけられ、憎まれ恨まれた末に罠にはめられ、大多数の取り巻きにも見放され、極悪犯罪人の一人に数えられ、極刑により命を落とした人物、そんな人物を自分の友、自分の神として拝む、人間の常識ではありえない、まあいわば変態宗教とも言える、そういう宗教があります。そしてまたそこでは信ずる者だけの話ではありますけれども、呪われて処刑された青年のその人肉を食べ生き血を飲むという文明社会ではありえない、人間として絶対にやっていけないと思われている、そのような礼拝をも行っているということです。このような常識外れの人間の知恵ではありえない、考えられない宗教を現在世界の3分の1にあたる二十数億人の方々が信じ、かつ今日この日でその方の復活よみがえりを全世界が祝っている、これがキリスト教です。冷静に考えればキリスト教というのは、人間の計算で言うと流行るはずのない、そういう宗教です。すっぱだかでおちんちん丸出しで恥をさらしながら死んでいった犯罪人を誰が拝むでしょうか。しかしこのむごたらしい処刑を一変させたのが、天地を作られた神によるその青年のよみがえり、抱き起こし、復活という事実だったのです。その青年は三十数歳にして処刑されましたけれども、人類で初めて死んだ者の中からよみがえりを果たした、そういう人だったのです。そして人であるとともに神であったのです。よみがえりがすべてをひっくり返しました。そのことを今日見てまいりたいと思います。今日はせっかく幼稚園のまた幼稚舎の先生方が来られていますので、聖書全体について短くお話しさせていただきますけれども、先ほどの教会学校の礼拝でお話しさせていただいた通りに、人間は最初神様に作られた時には、今のように死ぬべき存在として作られたのではありませんでした。私たちはここのこの場にいて少なくとも120年間過ごせばほとんどの人は死んでしまいます。200年経てば確実に全員がこの場から消えて墓の穴の中に入ります。しかしそれは神様が人間を作られた最初のデザインに沿ったものではありませんでした。人間は作られた時から永遠に生きるものだったんです。しかしご存知の通り、創世記3章ですけれども、神様の言いつけに背いたアダム、そしてその妻は神から呪いをかけられてしまいました。永遠に生きるものから 途中で死ぬものに変えられました。そしてノアの箱舟の時の洪水の時に人間の寿命は120年というそのような基準を与えられるに至りました。そして今日復活をお祝いしておりますけれども、この救い主の復活によってそれを信じる人は仮に死んだとしてもその救い主と同じようによみがえるのだ、永遠に生きるのだ、新しい体をもらって神様の永遠の祝福に入れられるのだということが分かり始めたのです。2000年前、ユダヤでは大きく3つのお祭りを祝ってきました。その第一が1月14日の夜から陰暦ですけれども始まる杉越祭、そしてその杉越祭の翌日の安息日から数えて50日目にあたるのが収穫祭、50日目にあたる、日本でいうと現在の暦でいうと6月ぐらいになります。小麦が取れます。そしてまたこの陰暦で7月15日から7日間刈色の祭りという祭り、その3つの祭りが祝われておりましたが、その最大のものは杉越の祭りという祭りでした。子羊の血を門と鴨居に塗ることによって神様の罰が通り過ぎる、そういう出来事を記念して1月の15日に陰暦、今でいうと3月の下旬、4月の上旬中旬にお祝いしているのがこの杉越の祭り、そしてその旧約の杉越の祭りは今はその2日後になりますけれども、イースターとして復活祭として教会が全世界でお祝いしています。2000年前の一昨日ですが、杉越の祭りだということで地中海全域からユダヤ人がエルサレムに登ってきました。その数は200万とか300万と呼ばれる人たちが田舎からまた外国からエルサレムの町を目指してこう山を登っていったわけです。そして当時は青年のイエスという主は救いという意味のイエスという青年が自分の仮面を、謙遜という仮面を外してメシアであるということを公にしてほしい、憎き支配者ローマ人から自分たちを解き放ってほしい、そういう大きな期待を抱いて全世界からユダヤ人が杉越の祭りを祝うために登ってきました。そして、北方エルサレムから北に百数十キロ行ったところに田舎のガリラヤというところがありますけれども、そこからもうたくさんの人たちが登ってきて200キロ弱を5日ぐらいかけて、もしくは1週間かけて、エルサレムの町に来たわけです。江戸時代の日本の伊勢参りのような形だったと思いますけれども、祭りが決まっているので一斉にこう登ってくるということが当時2000年前起こられて、なされていました。視界に近いエリコの町では盲人の目を癒す、またエルサレムのすぐ近くベタニアの町では死んでしまったラザロを一時的に生き返らせるという奇跡をイエス様はなさってましたので、今度の杉越祭では何が起こるだろうか、素晴らしいことが起こるに違いないとワクワクして群衆がこう集まってきたわけです。そして土曜日安息日を過ごして日曜の朝、とうとうエルサレムにユダヤ人の王としてこの青年が入城しました。で、人々はシュロの葉を道に敷いて、また自分の上着といえば当時はこういうコートのスーツの上着ではなくて自分の寝袋になるような布団の掛け布団になるようなそういう上着を道路に敷いてその人の入場、エルサレム入場を祝ったんです。でも当時のユダヤ人の社会を知っている人たちは、このシュロの葉っぱこう を敷くとかっていうのは杉越の祭りではなくて、狩猟の祭りで行うものだというのをみんな知っていました。ですから群衆はちぐはぐな対応をしながら、その興奮に酔いしれた、やっと王様が来た、外国から独立させてもらえる、そんな誤った期待を持って大騒ぎをしていたということなのです。しかし期待に背いて、その青年はその日曜日何にもしないで隣の町ベタニアに去って行ってしまいました。それどころかその翌日の月曜日は神殿に行って異邦人の庭というところで両替商の台をひっくり返したり、羊や牛を追い払ったりということで神殿の宮清めまでしてしまった。エルサレムに住んでいる人たちは大部分が神殿に関わる仕事をしていたものですから、エルサレムの人たちには興ざめでした。そして火曜日になると、当時のユダヤ人指導者たちのとのやり取りを通して、実は当時の最高の聖職者と言われている人たちが実は偽善だらけで大したことをしていない、人を欺くような形で経験を装っているということをイエス様が暴露してしまったのです。赤っ恥を吐いた指導者たちはもうこれ以上我慢はできないという結論に達して、もうその青年を殺してやろうじゃないか、そういうふうな計画を実行に移し始めました。入念な計画でした。ガリラヤをはじめ外国からやってきた人、田舎からやってきた人たちが夜中に眠っている間に裁判を準備し、夜が明けた瞬間に有罪判決を引き出し、みんなが気づいた時には時すでに遅し、処刑に至る手続きはすべて完了という状態を作り出そうとして、それをその通りに実行に移したわけです。ユダヤ人たちは自分たちが外国の影響を受けるということを極端に嫌っていたんですけれども、しかし自分たちの宗教問題を死刑というと、ところで解決するためにはどうしてもローマ総督の力を借りなければいけない、自分たちに死刑の権限がなかったわけです。それで汚れた外国人に自分たちの宗教問題の解決をさせるという民族的な自殺をも顧みずに、ピラト総督にその青年を死刑にさせるように願い出たわけです。嫉妬心と悪霊サタンのによってこう振り回されるユダヤ人社会が浮き彫りになっています。そしてその総督ピラトという人物は日和見的な時代主義的な強い人にお仕えしよう、それによって自分を守ろうという公務員に過ぎませんでした。エルサレムに暴動が起きたり、ユダヤ人指導者によって病的なあの疑い深い皇帝チベリウスに訴えられてもしたら自分の首は危ないということで、暴動を起こす寸前だった群衆の十字架につけろという要求をそのままのみ、十字架刑のためにその青年を引き渡してしまったわけです。何としてでもあんなやつをぶっ殺してやりたい、そういうユダヤ人指導者たちの希望に 100% 応えることができました。またユダヤ人というような面倒くさい民族の端くれであるあの青年をぶち打って殴り殺してやりたい、そう思っていたローマの兵隊たちの欲求をも残虐な願望をも 100% 満たす形で十字架による処刑が執り行われました。それはくしくも子羊の血が門に塗られて、鴨居に塗られて、それによって神の罰が自分の家に下るのを避ける、それを祝っていた杉越の祭りの日でした。 生きながらにして自らを生贄として神に捧げたイエス、その血の代価によって、血というお金によって私たち人類の罪という借金が帳消しにされるに至ったわけです。主イエスが神の怒りに対しての非来心となることで、私たちが本来受けるべき神からの罰が通り過ぎていってしまった。青年イエスという生贄、その瞳悟空によって私たちに、命が与えられたわけです。しかしそのような嫉妬による暗殺、というこの十字架の事件は、もともとはといえば天地を作られた父なる神のご計画に沿うものでもあったのです。そしてその父なる神のご計画というのは、青年イエスの死がその死で終わるのではなくて、その若い男性に神が命を与え、死んだ体を神が抱き起こし、よみがえらせて再び神の子として用いるというのが父なる神のご計画、遠大なるご計画の一部だったのです。指導者の悪、指導者の失敗、指導者の嫉妬心を善に変えて神は用いてくださったというのです。創世記50章に、奴隷としてエジプトに売られたヨセフが自分を売った兄弟たちに次のような言葉をかけました。創世記50章20節、あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。イエス様の十字架と、またヨセフの兄弟による、ヨセフの奴隷としての売り渡しというものが、このような形で重なって見えてくるのです。十字架刑という人生の敗北をひねるようにして神は勝利に変えてくださった。それが2000年前の今朝、復活という形で起こったわけです。教会の希望というのは、それは私たちが生きている間にお金持ちになれるというような希望ではありません。教会の希望というのは、病気にかかっていたものが癒されて元気になってピンピンするという希望でもありません。教会の希望、それは子供や孫の数が増え、子子孫孫繁栄するという希望でもありません。教会の希望、それは罪深い私たちが罪許されて、死んだとしてもある時神様に抱き起こされて再び命を得る、復活するという希望、そして神様の永遠の祝福の中に入れてもらえるという希望、それが教会の本来の本当の希望になっています。そのことが人類初めの復活、イエス様の復活によって私たちに明らかに、歴史的な事実として、その復活の、未来に起こる復活が私たちの前に示された、2000年前に示されたというのが、教会がなぜイースターをお祝いするのかという意味です。今日の聖書箇所はルカによる福音書24章の13節以降になっています。有名なエマオ途上に現れた復活のイエスの話です。弟子たちは、自分たちも殺されるんではないか、そういう恐れの中でエルサレムのどこかの家に隠れて、 ビクビクとして怯えて過ごしていました。またある人たちはここにいたら危ないということで、エルサレムから別の町に下ろうとしていたわけです。そのような中で二人のお弟子さんたちはイエス様がまさか復活したなんてありえない、耳では聞いていたもののそんなことはありえないと思ってエマオという町、11キロ離れた町に向かってとぼとぼと歩いていたということなのです。そしてあの力ある預言者青年イエスが植民地にされたイスラエルをローマから、また神殿に豚の血をまいたギリシャ人から解放してくれるという大きな希望を抱いていたのに、自分たちは親分のイエス様が日曜日にエルサレム入場でいろんな人たちから褒められ賛美され、自分たちは勝ち組になったと思っていたのに、その親分が殺されて期待はしぼみ、もう自分たちは負け組でしかないということを自覚しながら、殺されてはたまったもんではないと思ってとぼとぼと歩いていたわけです。十字架に仮にかかったとしても天の軍勢が現れてやっつけてくれる、ローマ人をやっつけてくれるに違いない、そういう期待を抱いていたんですが、風船に、画鋲を刺したかのようにその期待は一瞬にしてついえてしまった。自分たちは仕事を捨て、家族を捨て、家を捨て、全てを捨てて人生をかけて突き従ってきたにもかかわらず、あの親分はメシアではなかったのか、あの親分はどうして十字架から降りてこなかったのか、どうして極悪犯罪人として素っ裸なまま殺されてしまったのか、愕然として過ごしていたわけです。しかしそのような二人の弟子に青年イエスは、よみがえったイエスは現れて一緒に歩き始めたというのです。仲間の婦人たちは朝早く墓に行ってみると、大きな石が取り除かれて、天使たちにイエスは生きておられると言われ、そのことを二人の弟子も耳にしていたにもかかわらず、心の目が塞がれて、それが一緒に歩いている人物が復活のイエスであるということに全く気づきませんでした。そしてイエスはその二人の弟子たちに言われました。25節26節、ああ物がかりが悪く心が鈍く、預言者たちの言っていることすべてを信じられない者たち、メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずではなかったのか、はずではないのか。そんなふうにイエス様は二人に語りかけられました。預言者たちの言ったことすべてを信じることのできない者たち、預言者たちの言ったことというのは、つまり旧約聖書に書かれたことということです。旧約聖書を端から端まで信じることのできない物分かりの悪い人たち、心の鈍い人たち、そんなふうにイエス様は弟子たちに語りかけられました。今世界広しといえども、聖書の言葉を端から端まで信じているクリスチャンはどこにいるでしょうか。神学校に行くと、聖書の言葉のどこが神の言葉でどこが神の言葉ではないのか、そういう見分けるトレーニングとかを実はさせられます。人間には神の言葉がどこで、人間の知恵が、人間のゴミのような人間の言葉がどこに混じっているのか、そういうのを見分ける力があるだろうと、そういう前提に立っての神学教育になっています。それに立脚した本というのが、だいたい世界の8割ぐらい、キリスト教書籍の8割ぐらいになっています。でそのような教育がなされた結果、私たちの教会というか日本キリスト教団、 物分かりが悪く心が鈍いと言われる人たちが増えてしまったのではないかと思います。信徒の話をしているのではなくて牧師の話です。戦後の混乱期に至るまで実は日本キリスト教団の神学校では2つの系統の神学が教えられていました。聖書をそのまま信じましょうという保守的な神学と、いや実はもしかしたら聖書には人間の知恵が混ざっているかもしれないからそれを上手に取り除きましょうという自由主義神学と、2つの系統が同時に教えられていました。ですから今80代になる牧師が若かった頃、神学校で学ぶとその両方を学ぶことができたわけです。で、僕たちは学問をしようと思えばそういう混じり気のあるものを除こうという神学を勉強し、しかし牧会伝道の現場としての教会で働くときには聖書をそのまま信じましょうという教会学校でなされている説教のような、そういう話を現場ではしていたわけです。韓国でも今同じようです。ですから現場では保守神学を語り、中には何百人に洗礼を授けたと豪語する牧師もいます。そしてその素朴な信仰には力があったわけです。その話を聞くと心が燃えたわけです。しかし戦後もしばらく経って安定してくると、そのような保守神学がどんどん影を潜めてしまって、今になっては聖書やばいんじゃないですか、人間の言葉がいっぱい入ってますよという神学しか学べないようになってしまいました。心が燃えないわけです。牧師が燃えないんですから、教会の信徒の方々の心が燃えるはずがありません。そして私たちの教団は勉強だけして満足する、祈り乏しく若者が来ない、高齢化が進むという教会に生まれ変わってしまいました。教団出版局は今日に至って読者を失い、このままでは組織の存続が難しいと喘ぐようになりました。心が燃えない神学だからです。価値観が混乱する現代において、多くの人たちが本当に信じられるものは何かというのを求めてさまよっています。インターネットを見るとフェイクニュースが飛び交っているので、真実は何だろう。今の10代の子たちはいつも本当に信じられるものは何かを求めてさまよっています。もし教会が神学的に混乱をしているのであれば、そんなところに若者が来るはずはありません。エマオの途上で2人の弟子たちは旧約聖書のすべてを信じ、またその言葉の実現のために十字架の死をも厭わなかった、そういう復活の死、主イエスに再び愛まみえたのでした。そして主イエスの話を聞いて心が燃えたのです。主イエスが道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださっているとき、私たちの心は燃えていたではないか、そんなふうにイエス様が去った後語り合いました。聖書という神様からの唯一の啓示、啓示というのは隠されているものをちらりと見せてくださるという意味ですけども、その唯一の啓示である聖書を素直に受け入れる方は、心を燃やして神様にお仕えする人に日々変えられていきます。復活の主キリストと父なる神様に愛されて、神の霊に後押しされて、神様の働き御業の一端を担う人に変えられていきます。その祝福がどれほど輝かしいか、その祝福が死後復活の後にどれほど大きいのか、素直に信じたものでなければ悟ることはできない、そういう公開された秘密が聖書にはあるわけです。みんなが見て知っている聖書ですけれども、それを素直に信じた人しかその奥義がわからない、それが聖書なわけです。2000年前の今朝、日曜の朝、 主イエスのよみがえりがあまりにも輝かしかったので、それ以降キリスト教会は土曜日に礼拝するのをやめて日曜日に礼拝するようになりました。私たちの人生は死んで終わるものではありません。ある時が来ると、仮に死んでいたとしても私たちは皆イエス様を信じる限り神様によって抱き起こされよみがえる時が来るのです。そして神様は死後絶大なる祝福を私たち一人一人にくださります。その大きな祝福を言葉で語り尽くすことはできません。その私たちの死後のよみがえりに期待して犠牲をも厭わぬ信仰生活を送る方々は幸いです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちは罪深くあなたに背いてばかりですけれども、悔い改めて日曜の朝よみがえったイエス様を受け入れるとき、私たち自身にも全く犠牲を払わずして永遠の命とよみがえりが約束されます。それは目には見えませんけれども、私たち遠い未来にそれが起こると確信して毎日を歩んでいます。どうぞ私たちの心を豊かなものにし、私たちの心を素直なものにし、聖書の端から端までをあなたがくださった言葉として信じる勇気、信仰、力をください。素直にあなたに応えることで、ますますあなたに喜ばれる人生を、あなたからの祝福がますます豊かになる人生を歩むことができますように、これまでも私たちの固くなな心をどうぞお許しください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。